さて今週も HIV エイズ先端医療開発センター大阪医療センターの白坂拓磨先生をお迎えしています。先生今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ4月2日ということで新シーズンです。はい、先生にとってこの時期の何か思い出とかってありますか？
若い頃の話ですよね、きっと。ですからまあ学校が新しく始まる組替えだとか、担任の先生どんな先生だろうとか、どんな友達がいるかなとか、そういうことを漠然と期待とそれから恐れと感じながら迎えてたのを思い出しますね。
先生は自分から声をかけていくタイプだったんですか？
いやおとなしい方ですよね。
じゃあ誰かにちょっと、はいね、遊ばないみたいな、前なんて言うのみたいな感じで男友達から
そうですね、まあどちらかってそうだったかもしれませんね。もう覚えてませんけどね。
はい、もうああいう時一番ドキドキしますよね。入学式の時とかね。
はい、
そして新シーズンのこのラブ&レッドに期待すること何かありますか？
はい、リスナーの皆さんはよくいろんなことを勉強していただいているのだと思いますが、今年もまたよく知ってもらうことと、それから、知ったことをみんなに伝えていってほしいなというふうに思いますね。
そうですね、広げていっていただきたいですね。はい、さあ先週は最新の厚生労働省のエイズ動向委員会の調査結果やいくつかのトピックについてご紹介していきました。まあ、ニュースに取り上げられると皆さん関心も高まったりとかして、気にかける人も増えるとは思ったんですが、でもその問題は持続しないということと検査まで行かないっていうところだったと思うんですよね。こうどこかで自分は大丈夫と思い込んでて、だけどそんな方でもそれを確信に変えるためにも検査に行ってほしいなと私は思ったんですけれども、先生はどうでしょう？
賛成です。
過信せずに念のため一度でいいので検査場に足を運んでいただきたいですよね。
そうですね、ぜひ受けてもらいたいと思いますね。
はい、そんな中性感染症についても問題が出ましたので、今週は掘り下げていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあこんな記事を発見いたしました。3月14日共同通信の記事です。増加する性感染症、女性の梅毒5年間で5倍。 HIV 感染の予防策として性感染症にかかっているときはセックスをしないことも挙げられます。現在女性の間で増えているというこの梅毒、先生この梅毒とはどういったものなのか教えていただけますか？
そうですね、これ皆さんあんまりご存知ないかもしれませんね。昔はものすごく流行った病気なんですが、梅毒というのは病原体はコルク用な螺旋状をくるくる回る、そういうふうな菌なんですね。で名前がスピルヘーターというふうに呼ばれています。で最近この梅毒という病気が若い方、特に女性で報告数が増えているというのが気になりますね。で大阪府の昨年5月20日の報道発表資料ではですね、梅毒は性感染症の一つで過去には大流行を引き起こし恐れられた病気ですと、現在は抗生剤による治療が可能ですが過去の病気ではなく、ここ数年で患者の報告数は急増してますよという発表をされています。で次に大阪府の今年の2月9日の報道発表資料によるんですが、大阪では梅毒が今おっしゃったように5年前の5倍に増加したと。でなんと女性では13倍に増えたと。これ平成27年の速報値ですから、また確定値は後に出るんですが、そういう状況です。で平成27年の大阪府の梅毒報告数は速報値で317名、少なくないですよね。で全国と同様に平成25年以降増加傾向が続いています。で特に女性は81名と前年比の 3.5 倍に増えています。年代別では10代が16人、前年比2倍で10代20代の若い世代が合計116名と全体の 37% を占めています。
なんかいきなりこう感染する方が増えてきたなっていうイメージがあったんですけれども、実際に感染するとどうなるんでしょうか？
はい、これは専門的には1期から4期と、4つの段階があるんですが、最初は感染部位、これは大体がセックスなので多くは性器にそういう病変が出ます。
はい、
痛くも痒くもないような潰瘍、皮膚がこうただれたようになって潰瘍ができます。でリンパ節も生えたりするんですが、特徴的なのは自然に治るんですね。
じゃあ気づきにくいんですね。
そうなんですね。それでご本人も治ったと油断して治療しないで放置していますと、 この菌スピロヘータが全身に広がっていって最終的には脳にまで行くことがあるんですね。
うーん、怖いな、
はい、でまた女性の方ですと、まあ、生まれた赤ちゃんが先天性梅毒といって生まれた時にもすでに梅毒がかかってますよということもあるんですね。
うん、
でただ今妊娠時は検診がありますね。妊婦検診、妊婦検診の時に必ず梅毒もチェックをしてくれていますので、そこでもし見つかったら、梅毒の治療も受けられます。そうすればもうお子さんにうつることはありません。で梅毒を疑えば診療所や病院を受診してまずきちんと治療をしてください。
はい、さということでですね、先ほどもちょっと気になったんですが、
はい、
こうやって増加していった理由っていうのは明確に何かあるんでしょうか。
これはいろんな人たちが、メッセージというかそのご意見を出しておられますけど、はっきり言うと正確には分かんないんですね。でただ一つ前言われてたのはこの報告の方法がこの数年前から変わっていて、
はい、
以前は病院ある病院決められた病院で報告を数えてたんですね。
うん、
ところが数年前からその前例報告といって診断した先生はみんな報告を出すようになったから増えたんじゃないかと思ってたんですけど、うん、
はいはい、
どうもそれだけでもないなっていうのが最近の感じ。非常にその増え方があまりにもこう多いからですね。まあ、
報告したにしろちょっと多すぎるってことですよね。
そういうことですね。で、そういうことでひょっとしたらってこれは本当かどうかわからないんですが、
うん、
最近外国の人も増えてるじゃないですか。
日本にね、
はい、外国人旅行者っていう言い方がいいのかどうか分かりませんから、
うん、
そういう中で、まあ感染症も広がって梅毒もその中の一つで広がったんじゃないかなっていう人もいますけど、これは全く分かりません。
まあ、諸説いろいろあるということなんですね。
はい、
でその気になるのが感染経路は、
はい、これはもう 92% が性行為というふうに報告されていますね。で平成26年までは男性が報告数の 90% 以上を占めていましたが、男性間の性行為による感染が中心ということなんですけれども、うん、平成27年から、女性の報告数が増加していることからも分かる通り、異性間の性行為による感染が拡大していると言わざるを得ないでしょうね。
うーん、
でもう一つポイントなのはいわゆるセックスですので、これオーラルセックスでもあり得ます。ですからまあ梅毒の病変というんですが、梅毒が、性器だけじゃなくて口腔内にもあることがあるんですね。
ちょっと怖い感じがしてきますね。
はい、
じゃあその梅毒もそうなんですけど、この HIV エイズとの関連性については何かあるんでしょうか。
はい、性感染症にかかっているということは、一つは、性感染症にかかるようなリスクのある性行為をされているということが言えますね。つまりセーファーでないセックスをしているという意味ですけれども、それともう一つはそういうふうな性感染症があると皆さんの皮膚とか粘膜はこれ一種のバリアーなんですね。
うんうん、
つまり菌が簡単には入らないように防いでくれているのに、そこが性感染症でこうただれちゃい しちゃったと、その HIV というウイルスがそこから簡単に入っちゃう、バリアーがないわけですから、うんうん、そういうことがありますので、性感染症にかかっていると HIV に数倍かかりやすくなるっていうふうに言われてますね。
なるほど。じゃあやはり、まあ、何度もこの番組にお伝えしましたけど、セーファーセックス、そしてやはり検査に行ってくださいということですよね。
おっしゃる通りですね。
はい、まあ、各保健所では HIV 検査と合わせて梅毒検査も匿名無料で受けられます。皆さんも積極的な検査をよろしくお願いいたします。さあ先生、また話が変わるんですけれども、
はい、
性感染症についてウェブでこんな記事も見つけました。抗生物質も効かないスーパーリン病って何？まずこのリン病とは教えていただけますか。
はい、リン病というのはリン菌という細菌による感染症のことですね。で感染経路はこれは梅毒と同じでセックスですね。
うん、
で感染後の危険性、まあ、特に妊婦さんについて言うと、これも先ほどの梅毒と一緒で妊婦検診でもチェックをしてくれてます。でただその妊婦さんがすぐに気づかない、あるいは治療を受けないで放っておくと、出産するときにお子さんにリン菌が移り、目ですね、リン菌性結膜炎といいますが、目の病気ができて、それで失明しちゃったりすることもありますね。
うーん、怖いですね。じゃあそれとはなんかまあ印象的にパワーアップしてるのかなっていう感じがするんですけど、
はい、
そのスーパーリン病との違いは何でしょう。
あ、いい質問ですね。スーパーリン病というのは非常に強いっていうイメージですよね。 これは抗生物質が効かない、効きにくいという方がいいんでしょう。専門用語で耐性菌、薬が効きにくい菌という意味ですが、という言葉聞かれたことありますか、はい、でリン菌もよく使われる抗生物質に耐性になってしまったリン菌が増えているんですね。まあ医者泣かせな菌というふうに言ってもいいと思いますが、せっかくお医者さんが診断をしてお薬を出してもそのお薬が効かなかったら意味ないですよね。
うん、
でもちろんその薬が効かないは今調べる方法がありますから、より効き目のある薬を選んで耐性菌も治すようにできるんですが、いわゆるいたちごっこ、お薬を使うと耐性菌ができて、それに効く薬を使ったまたその薬に耐性菌ができてといういたちごっこで、どんどん薬の効きにくい耐性菌のリン菌が今増えてきていて、それをスーパーリン菌なんて、スーパーリン病とか言うんですね。
これどうしたらいいんでしょうね。
大事なのはお医者さんの指示通りにお薬を使ってください。
うん、
自分で勝手にもう途中でやめたりせずに、ちゃんと言われた通りにお薬を使っていただくようにお願いします。
ちなみに検査方法はどんな感じでされるんでしょうか。
あ、これは男性の場合だとその海がおしっこするときに出てきたりするんですが、その海を取ったりして、はい、その菌がいるかどうかを顕微鏡で調べて、リン菌がいるかどうかを調べることができます。
うん、まあ、ちょっと大変にはなりますけれども、お医者さんと協力してなんとかそのスーパーリンパをやっつける薬を見つけるしかないですよね。
それも大事なことですね。
はい、さあ HIV 抗体検査はジョットキャストナンバで毎週土曜日日曜日に即日検査が、毎週火曜日木曜日には夜間検査が行われています。また各保健所でも受けられます。HIV 検査相談マップでも最新の検査情報が掲載されています。検査は匿名無料です。皆さんぜひとも足を運んでいただき検査を行うようにしてください。白坂先生、今週お別れのお時間です。
あ、早いですね。
2週登場していただきましたけど、はい、あっという間でしたね。
はい、ありがとうございます。はい、
本当はちょっと新薬の状況とかも聞きたかったんですけれども、はい、また近々回を改めて教えていただけますか。
はい、もう今おっしゃっていただいたように毎年のように HIV のお薬は進化していますから、この春以降もまた新しい抗 HIV 薬が出るかもしれませんので、そういう話もまたいずれお話したいかなと思います。
はい、その際はぜひまた番組にご登場ください。
ありがとうございます。
白坂先生、2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。